セオ語り。
セオ語り第14回。皆さんこんばんは。旅する博多っ子セオアスカです。まあ少しね近況のお話をしようかなと思うんですけれども、まあ近況の話といっても別に何も大したお話は特にもうこれといってこう物珍しいようなお話はないんですけれども、そうだな、まあ例えばですね、まあ、ここのところはよくふらふらとあっちこっちお散歩して回ったりとか、まあ、ちょっとこう気持ちに余裕が出てきてですね、いろんなものを見て回ったりとか、あといろんなこうお買い物をするようになったりとかね、してます最近というか、なんかねこう割と私こう自分がこのモチーフが好きだなと思ったら、それをこうちょこちょこそればっかりそういうのばっかり集めてしまうという癖がありまして、最近ねピアスをつけ始めたんですよ。一時期ずっと外してて、付け外しするのがめんどくさいんでずっとつけてなかったんですね。年単位で本当に10年近くつけてなかったんですよね。まあ、開けたのは高校卒業してすぐ開けてたんですけど、で本当につい最近ちょっとピアスしてみようかなという感じになりまして、まあ、今年の春先に仕事場が変わったので、それまでピアスつけちゃいけないところだったんですよ。で、ピアスつけてもいいところに変わったので、ちょっとピアスつけたいと思って、でも穴塞がっちゃってるかもしれない、ずっとつけてないからっていうちょっと恐怖心があってですね。でもなんか人に聞いたら、もういっぺん穴開けたら塞がらないよって言われたんですよ。なんか薄い膜みたいのは張るけど、別に痛くもないし、プッて入れたらプッて通るよって言われてですね。試しにやってみたら本当にプッて通ったのでめでたくですね、再び開通しました、私のピアスが。でピアスをこうあれこれ、安いのはもうまああんまりこう質のいいのじゃないんですけど、500円ぐらいか300円ぐらいからあったりとか、ね、高いのになるともうそれこそお値段つけられないぐらいのものすごいのもあるんですけども、まあいろいろ探したらね、いろんなモチーフのピアスがもういっぱい売ってて、ちょっと楽しくなってしまってですね。で、こういろいろこう集めてって気がついたら、お月様といろんなね、三日月とか半月の形してるとか、その月の形とか大きさとかもいろいろ、お月様とお星様もちっちゃいお星様から大きいお星様までいろいろなんですけどね、形もいろいろなんで、お星様、お月様、お星様、惑星土星モチーフとかね、そういう惑星系と、あと地球で、そしてね、まあ、これあんまりつけないだろうなと思うんですけど、ロケットね、気がつくと、なんだろう、アクセサリーケースの中が、天体観測みたいなことになってて、お前どんだけ宇宙好きなんだみたいなね、そんな状況になってたので、いかんいかんと、どこの宇宙兄弟だよと思いながら、ちょっと慌ててね、お花のモチーフとか、ちょっとこう、ちょっと大きなビジューのね、キラキラしたののついたやつとか、慌てて違うモチーフを、漁ったんですけれども、なんかね、どうも好きみたいですね、天体関係が。そうだな、うちずっと漫画禁止の家だったんですけど、2冊だけ物心ついた時からなんでかしらうちの本棚に漫画があって、一つは、まあ、どっちも学研漫画なんですけど、一つは織田信長だったんですよ。学研漫画、織田信長。今でもすごい内容覚えてますけどね、ボロボロになって表紙が取れるまで読んだんで。で、もう一冊が、漫画星座辞典っていう、 春夏秋冬のそれぞれの季節ごとに出てくるキャラクターが変わって、まあその88星座があるって言われてますけど、88星座の形とどこら辺の空にどう出るとか、でそれにまつわる神話が書いてある漫画だったんですよ。でもとにかく漫画っていうものが家に他になかったので、もう腐るほど読んで、本当文字通りもう腐って表紙が落ちるぐらい読んで、なのでもうまあ本当その星座辞典での知識が大部分なんですけど、お星様にね、なんかちょっとね詳しくなりました。まあ、だからといって肉眼で空を見上げてあれが何座ってわかるのは、まあオリオン、カシオペア、北斗七星ぐらいなもんなんですけれども、まあでもまあそうですね、ちゃんと解説してくれる人がいたら星も見るのも好きですし、あとはプラネタリウムとかねすごい好きです。でこう星座を巡るっていうような物語も好きですし、だからもう宮沢賢治の銀河鉄道の夜とかね、すごい好きですね。なんかね、自分がちっちゃいからでしょうね。大きいもの、大きい植物、もうそれこそ千年単位で、こう、大地に根を張っている巨木、大木であるとか、そういうのの作る森であるとか、ね、空を飛ぶ鳥であるとか、あとはもう宇宙とか天体とか、どうもね、空にあるもの、空とか風とかね、そういうものに対しての憧れがちっちゃい時からすごい強いですね。まあそんなこんなで気がつくとアクセサリーボックスがプラネタリウムみたいになってたので、おこれはいかんいかんという感じでね、慌てて違うモチーフを探しました。もう服とかもそんななんですよ。もうね、ボーダーとドットが昔から大好きで、もう気がつくとタンスが全部しましまになってたりとか、ストライプじゃないんですよ。縦縞じゃなくて横縞ね。とか、最近はね、気がつくとドットですね。気がつくとドットで、もうほんと大きいドットから小さいドットから、形それぞれのドットから、カラフルなドットから白黒のドットまで。もう、本当に朝、寝坊とかしちゃって、うわーって言って、そこら辺にあるもの適当にパパパパパって切って外出たら、頭のてっぺんから足の先までオールドットだったことがあって、これはいかんいかんって言って、本当に冗談抜きで、帽子から、タイツから、靴まで全部ドットだったことがあって、もうどんだけだよと思いながらですね、もう本当に気をつけないと危ないんですよ、私。全身ドットだったり全身ボーダーだったりとかね、全身グレーだったりとか全身茶色だったり全身オレンジだったりとか、時々うっかりするので、まあそんなうっかりしてる瀬尾さんを見かけた時には、瀬尾さんオールドットだよ、瀬尾さん全色オレンジだよとか、ちょっと注意してあげてください。はい、時々ねうっかりするので、さてまあそんなこんなですけれども、まあ私はね結構なんだろう、まあ昔はそんなにでもなかったんですけれども、最近はお洋服見るのも好きですし、おしゃれとか身だしなみとかにも、まあ女性なのでね、いい年の女性なので気をつけていきたいなと思っているんですが、まあ連続でお話ししております吉田松陰先生ですね。彼はどうもそのあたり不器用な人だったみたいで、まあどうしても学問に特化してるとか情熱を教育に注いでいるとか国を憂いているとかいう人があんまりこうおしゃれさんだったらうさんくさい感じがするかもしれませんけれども、まあとにかくそこら辺ねちょっと不器用な人だったらしいです。はい、まあお話ししていけばその辺もちょっと触れるところがあるかなと思います。前回、成人して藩の役職についた吉田松陰先生が、まあ長州藩内だけではどうしても狭すぎるということで九州遊学に出たいという 願い出を藩に出していて、それをようやく認められましたよ。さあ、最初の旅立ちですよ。というところまでお話をしておりました。まあ、家督を継いだ一人前の藩士が藩外に出るというのは大変難しくやかましい時代でありましたけれども、ようやく二十歳になった年の8月に、この秋冬の間、滞在期間も含めて、全部含めて10ヶ月で藩に帰ってきなさいよという許可がおりました。うん。でも、ここでね、松陰先生ね、もうちょっと欲を出します。もうせっかく九州まで行くので、ついでに長崎でとっても高名だという法術家の久松時太郎先生にも学びたい。法術も勉強したい。ですが、どうでしょう。で、これもね、藩は OK しました。いいけど、まあ、最初の10ヶ月以内っていうのは変えないでね。10ヶ月以内でね。っていう風なことになったんだそうです。まあ、ちなみにですね、江戸時代の日本の面白いところっていうのは、学問の水準が割と地方でも高いんですよ、すごく。学問の水準の高いところっていうと、どうしても大都市中心になっている大都市、日本だったら江戸ですよね、江戸とか大阪とか、そういうところに集中していそうなイメージがあるんですけれども、そこがね、江戸時代の日本の学問水準というか教育水準というのが非常によその国と比べても高かったことの表れなんじゃないかなと思うんですが、本当にね、地方のちっちゃいね、何万石とかいうレベルのちっちゃい藩の方が意外といい学者さんがいたりとか、ものすごく頭のいい人が出てたりとか、まあ、教育水準がね、高かったりとか、農民でも読み書きできたりとか、どうかすると、なんだろうね、寺子屋でも非常に水準の高い寺子屋があったりとか、する土地が多かったようで、松陰先生が学びに行かんとしていた肥前平戸というところも、まあ、藩の石高で言えば6万1000石。ちっちゃい藩なんですよ。人口は現在でも3万人いないぐらいのところなんですね。その当時もやっぱりもう3万もいなかったみたいなんですけれども、まあ、平戸の松浦市はもうその当時から非常に学問の盛んな、昔から学問が盛んな土地ではあったんだそうです。ちなみに長崎の出島でのみ外国との貿易が許されるということになる以前には、オランダはこの平戸を本拠地にしておりました。なので、平戸にもオランダ屋敷跡があったり、あとは、まあ、イギリスもね、平戸に寄港していたので、まあ、イギリスの領事館ですね、そういったものの跡地があったり、まあ、ちょっと異国の風情が残っていたり、まあ、例えば、外国人との混血児が、後に平戸には取り残されて、まあ、混血児だから日本で生まれ育ったといえども、海外追放だって言われて、追放されてしまったっていうような悲劇の物語が残っていたりするところでもありますが、まあ、その平戸にね、松陰先生旅立つことになりました。で、旅立つ直前にね、最後の藩主のお殿様の前での紳士を、松陰先生は行っています。まあ、武教前書のね、山賀流兵学武教前書の主上編。城を守る、城にこもって籠城する、敵を迎え撃つ時の心構えっていうのを講義したんだそうですけれども、まあ、この時にはね、松陰先生の講義の仕方っていうのは、ただ教科書を丸読みして解説するというだけのものではなくなっていました。まあ、藩主に対する恩心定めという、こう書き方になってたんですけれども、もう実際に想定するものは、海外から攻めてきた時のこの長州藩っていうのをどういうふうに守るのかっていう、もうそういう想定のもと、藩主の毛利高近公を主人公として、じゃあどうやってそれを守っていけばいいのか、まあ、ちなみにもうその当時にはアヘン戦争っていうのが中国ではあっていて、まあ、イギリスからのね、まあ言い方悪いですけれども侵略を 受けていたと、まあ、その危機感がね日本にも伝わり始めていたところで、松陰先生にもこのアヘン戦争のいきさつとか、まあ、中国がイギリスによって植民地にされている自分の国でありながらも自由に振る舞うことができないような状況下になっているという様子が伝わってきてましたから、まあアヘン戦争に対する危機感、それに対する心構え、まあ、そういったものも合わせて、ものすごくこうリアリティに満ちた講義をこの時には藩主の前で行ったようです。で、藩主がね、その講義に対して感想を述べているんですけれども、普通はこういう学者が、講義をするときには、もう難しい言葉を並べて、もう昔の、こう、ごくそのままにね、話をするので、どうしても眠気を誘うものだが、大二郎憲方のこうした兵法を講ずるところを聞くと、もう席の進むを覚えざらしむと、身を乗り出す感じがすると、もう面白いと、そういうふうにね藩主が評しているぐらいに、もうこの時には二十歳の吉田松陰先生の講義というのは素晴らしいという評価を得るものになっておりました。さあ、この講義が終わった、まあ、そのすぐ後に吉田松陰先生、いよいよ最初の勉学の旅に出ます。まあ、ちなみにこの当時、学問をするということは、勉強をするということは、自分の見識を広めるということとイコールでした。つまり、勉強したいと思ったら、旅に出て、まあ、旅に行く先々で知識人と出会って、話を聞いて、講義を聞いて、もしくはその人の蔵書している書物を借り受けてそれを読む。ね。松陰先生の場合はそれを読むだけでなく必要だというものはもうことごとく書いてますけれども。それがね、その当時の勉強の方法だったわけです。まあ、学校、大学といっても、大学っていうのもイコール勉学の旅だったわけですね。本当に知識人とか学者っていうのは地方にたくさん散らばっていましたので、知識が一箇所に集中するというのがなかなか難しかった時代ですから、そういう形で人はいろんなところを自分の足で訪ねていって自分の学問を広めていくというのが通例でありました。松陰先生、二十歳の8月25日に萩を出発しました。まあ、朝早くに起きましてね、藩を出発いたしました。自分の生まれ育ったふるさとをいよいよ本格的な旅に初めて出ます。で、まあそんなにお金持ってるわけじゃないです。松陰先生の実家も貧乏ですし、松陰先生自身もそんなに高いお給料もらってるわけじゃないですし、藩からの旅費っていうのも限られてますから、まあいかにそれを道中節約しながら目的地に到着するかっていうのが重要になってくるわけですね。で、まあ、それには飲食をちょっとこう質素に倹約していくっていうのももちろんなんですけれども、いかに早く歩くか、いかに距離を稼ぐか、これがねやっぱり、まあ、その当時の学問修行の旅人にとっては重要なところだったんでしょうね。で、松陰先生というのは特にね、もう己は公の身であると、私個人の身ではないと、もうちっちゃい時から叩き込まれてますから、もう繰り返しこれ言いますけどね、一生この人そういうことを思い続けてた人なんですよ。自分は、自分の体は自分自身のものじゃないと、自分は公のものであると、公に育てられた自分であるという意識があったので、まあね、むちゃくちゃな旅の仕方してますよ。早朝に萩を出発して、もうね翌日の夕方には下関に着いてるんですけれどもね、初日に12里歩いてるんです。12里、うん、ね、48キロ、だいたいね、約48キロ。当時、まあ、当時の人たちって自分の足で全部旅をしますから、まあ、今の人に比べてそれは健脚ですよ。もう普通に生活をして生きていくっていうのも、今の便利な世の中に比べればいろんな危険がつきまとうし、全部自分の体でやらなければならないし、まあ、今の人よりもはるかにしっかりしたね肉体を持っていた当時の人たちではありますけれども、それでもね当時旅人の 1日にどんくらい歩くかって言ったら、平均の目安はね、だいたいね、7里ぐらいだったんだそうです。7里ね、7里、7里ね。で、まあ、28キロぐらいよ、行っても。女性だともっとね、多分短くなると思うんですけど、そのね、平均28キロぐらい、まあ普通旅するよねっていうのを、初日からいきなりかっ飛ばして48キロも歩いてるんですよ。むちゃくちゃですよ。で、2日目にね、全部これ、つけが来ました。あの、2日目ね、小月というところで歩けなくなりました。出だしから。なんかもうね、このね、ちょっとつ盲信ぶりというかね、もうこうってなったらこうみたいなね。あの、吉田松陰っていう、ドラマがね、まあ、いくつか作られてたりとか、時代劇になってたりとかもするんですけれども、あの、2時間スペシャルぐらいのね、ドラマをね、バスガイド時代に見せられたことがあるんです。誰が出てるのかちょっと忘れましたけど、ずーっと吉田松陰役の人はね、走ってましたもんね。袴たくし上げてね。ただ、この当時の武士は、走るものではないって教育をされてたんですって、武士たるものね。いつも悠々としてるのは、決して武士たるもの、慌てて走ったりするものではない、見苦しいということだったので、まあ走りはしないけど、もうなんて言うんでしょうね、極端なところまで行く早足ですね、早歩き、競歩まあそんな感じでね、ものすごい健脚です。松陰先生はもう生涯にわたってものすごい健脚でね、すごい、大体日本2周半ぐらいの距離を旅して回ってるんですけども、その人生の中で、まあ、この初旅の初日から飛ばしました。で、2日目小月というところで歩けなくなりました。でね、家からね、従者を一人、新助っていうのを連れてってたんですよ。まあ、武士たるものね、一人で旅をするっていうのは対面も良くないから、小物を連れて行けって言って、お父さんから新助っていう従者をね、つけられてたんです。まあ、長崎に着いたら返しちゃったんですけど、そのね、従者の新助が、旦那様、旦那様、あのようなものはいかがでしょうって言って、まあ、孫がね、孫の、あの、馬小屋があったわけですよ。で、お金を払って、馬に乗せてもらって、結局、その翌日は、帰って高くついてしまったという。でもまあ、初めての旅ですから、松陰先生にとっては、こういうのも珍しかったみたいで、子供のようにはしゃいで全部記録に残してますね。面白いのが、本当に道行く人々の風俗とか、子供がこう汗かきながら走って遊んでるとか、そういうのも全部書いてる。で、その様を見て、萩の子らとこの辺りの子らと少しも変わらない。道行く武士たちを見ても、ああ、萩とこの辺りと少しも変わらない。いちいちそういうのに感動しています。とてもね、感動の新鮮だった、初々しい松陰先生です。当たり前のことなんですよ。いくらね、こう、一日二日歩いたからといって、同じ長州藩の中でそんなに風俗とか人の認定とか変わるわけじゃないんですけれども、いちいちね、感動が新鮮だったんですね。さあ、まあ、そうして出発した翌日の夕方には下関に到着いたしました。伊藤正斎という豪商の家にね、まあ、ここが長州藩の旅をする人の定宿というべき商人の家だったんだそうですけれども、材木問屋さんだったんだそうです。で、ここに落ち着きました。で、さあ、いよいよ海を越えて関門海峡を越えて福岡県のね、筑前の門司に、無前ですね、文字に上陸するかということになったんですが、無理がたたりました。いきなりもうね、のっけからかっ飛ばしすぎなんですよ。松陰先生熱を出しましたもう本当にね、もうなんかね、突っ走りすぎて、本当にね、その人生で何度がある旅の中で、たびたび体壊してるんですけれどもね、吉田松陰という人は2日ぐらい寝込みました。はい、熱を出して。でも自分は公のものだっていうのがあるから、かたくなにね、翌日も旅支度をして規範とかつけようとしてたんだそうですよ。で、さすがにね、家主の伊藤さんに止められました。伊藤正斎に、もうね、この海を渡るとあなたの生まれ育った藩内ではないんだから、もしもの時ことがあった時に向こうにも迷惑がかかるし、藩の対面というのもどうよっていう話になるから、そんな熱があるのに海を渡ろうとかしないで、きちんと 養生してとりあえず熱下げてそっから行きなさい、止めたんですね。で、吉田松陰先生もまだね、幼さの残る素直なところがありましたから、それもそうですねって言って、はい、わかりましたって、なんて言うでしょうね、ちゃんと理屈の通ったことに対してはきちんと言うことを聞く素直なところのある人だったんですね。その辺は子供みたいなところのある人ではあったんですけれども、まあ、それでね、この伊藤正斎さんが町医者を呼んでくれました。うん、下関のね、まあ長州藩の一番端っこの町で町医者をやっていた尾崎秀民っていう人が松陰先生を見てくれたんですけれども、この人がですね、まあ、一階の町医者なんですけれども、非常に知識があったと。で、学問にも明るかったというので、松陰先生と話が大いに弾みました。で、尾崎秀民の方でも、まあ、なんと学問に対して熱心な若者だろうというので、なんかものすごくね、楽しかったらしいですね、お互いに。楽しかったみたいで、半日ぐらいね、ずっと、病人を前にね、話し込んじゃったんだそうです。で、ちなみにこの尾崎秀民さんっていう人は、大分県の肘という、ね、別府っていう温泉街があるんですけれども、そこからちょっとね、北に登った隣町が肘っていうところなんですよ。うん。昔、木下市のね、お城があった城下町、小さい城下町で、城下ガレーっていうカレーが美味しいよっていうところなんですけれども、カレーね、お魚の。まあ、そこの肘も非常に学問の盛んなところで、法師万里という学者がいまして、そのふるさとのね、法師万里先生っていうのがとっても優れている方なんですよっていう話で花が咲いたんですね。で、この法師万里という人が非常に先見の明のある人で、まあ、学問の書物はもちろんのこと、まあ、このままでは国家には危機があるであろうっていう、まあ、当時としては非常に斬新な発想、外敵に対する備えとか、そのためにはこのままの国家ではいけないんじゃないかとか、そういうのをね、ちょっとね、書いてたんですね。うん、書物に書いていて。で、まあ、もちろん国に知れるとまずいので出版はしなかったんですよ。危険な本なので、まあ、制裁の対象になってしまうっていう可能性もあるので、出版はしなかったんですけれども、実はそれの写しをね、この尾崎秀民っていう人が持っておりました。で、その話を聞いた松陰先生が、ぜひともそれを読みたいと。ね。で、まあ、その自分の生まれ育ったところの学者の書いた本を読みたいって松陰先生が言ってくれたので、尾崎秀民も非常に乗り気になってね、家に使いを走らせてその本を持ってきたので、熱があるくせにですよ。松陰先生、この2日で、法師万里の書物を2冊ぐらい完読してます。休めと。休めと言いたくなりますけれどもね。まあ、その2日の間に読んで、うん、非常にこの本にも影響を受けたようで、蘇我氏万里を卒業するというふうに記録を残しております。さあ、そして、まあ、まだ微熱が残っているにしろ、とりあえず高熱は下がりましたので、いよいよその翌日、29日ですね、福岡県の門司に上陸をいたしました。小倉の城下にそこから入りました。はい。で、門司から小倉までのね、海岸線を見ながら、この辺りどういう風に敵が上陸してくるかもしれないとか、あの辺りで敵を迎え撃てばいいのではないかとか、あそこの山は、ここの海岸線は、ここの松林はっていうので、もう本当にね、細かく細かく記録をつけている松陰先生です。で、小倉っていうのは長州と違って、小倉城って城壁みたいにね、町をこう城壁で囲んでいるみたいな作りをしていたので、これもまた守りをするのには大変良さそうだというので見ていたりもします。で、その後筑前、黒田藩52万石も通っておりますが、どうもね、このね、筑前の人の風情は松陰先生気に入らなかったみたいですね。まあ、今でも、まあ、そうだなと思うんですけど、福岡の人って県民性っちゃ県民性なんですけど、調子がいいんですね。口が達者で。調子が良くて楽しいこと大好きで、お祭り騒ぎが大好きで。なので、松陰先生、すごに すごく生真面目で学問一本で来た人だから、筑前人はいざっていう時に役に立たないと思ったみたいです私はいわゆる筑前人なので、ちょっとこうお耳が痛いっていう感じなんですけれども、松陰先生の言葉を借りれば、筑前人は弁明で精神が引き締まっておらない、そこへ行くと肥前人は豪直で精神が引き締まっていると。どうもね、そのね、福岡を通った後に入ったね、佐賀の人の性質がとっても好きだったみたいですね。気に入ったみたいです。まあ、似たところあるからじゃないかなと思います、長州と。隣の藩でもね、こんなに性格が違うのか、で、隣の県でもこんなに性格が違うのかっていうのは、やっぱり、江戸時代に各藩ごとに、その藩の政治の方針とか風習文化とかそういうものがもう国が違うぐらいに違うんですよ。国境が違うっていうぐらいに全く性質が違う土地柄、違うお殿様、違うこう風土だったので、今こう各地にある県民性っていうのはつまりもうその頃に確立されていったものなんですね、江戸時代の頃に。なのでもう一つ隣の藩といえども、もう福岡と佐賀では全く性格が違います。未だに言うんですけどね、佐賀の人はものすごく勤勉で真面目で倹約家なんですよ。とっても悪い表現なんですけど、佐賀人の歩いた後には草木も生えないとかね、草一本残らないとかそういうこと言うんですけど、ものすごい倹約家なので、もう利用できるものはもうとことん利用して、もう切り詰めて無駄を省いて、で真面目にこうコツコツ働く、コツコツ勉強をするという、とってもね真面目な倹約家が多いとされています。でね、やっぱりその当時から佐賀の城下を通っていても、その佐賀人の風習っていうのは見えたみたいですね。街を歩いていれば子供たちが寺子屋で四書五経を読む声がすると。で、通り過ぎる藩の子弟たちはみんな剣術道具をこう肩に担いで、小脇には書物を抱えている、非常に武具の店と書物を売る店が目立って多かったんだそうです、肥前には。佐賀にはね。なので、肥前人はいいと。やっぱりこう、いざ戦う、外敵を前に戦うということになった時に、長州の兵学師範としてどこの人が頼みになるかなっていう、そういう目でも見てたんじゃないかということなんですけれども、肥前人は豪直で精神が引き締まっていると。いざという時にはこの肥前というところも非常にこう強い志で、強い意志で協力してもらえるだろうと、そういう感じに見えたんだそうです。まあ実際ね、薩長土肥というふうに言います、明治の維新を担った4つの藩ですね、薩摩、長州、肥後、土佐というふうに言われます。言われますけれども、肥前もね、佐賀もとってもこれは関わってくれるんじゃないかというので、松陰先生は気に入ったみたいですね。そういった風な文章を残しております。さてさて、佐賀を通過した松陰先生、お茶畑で有名なお茶の嬉野、そして長崎県との県境の俵坂の峠を越えまして、大村藩に入り、そして、9月の5日にですね、ようやく長崎の長州藩邸に入りました。長州藩邸、要は領事館みたいなもんです、藩ごとの。藩邸というのはね、江戸にももちろん長州藩邸ありましたけれども、そこで平戸というのはまた長崎とはこう別の藩になりますから、長崎は出島もありますし、幕府の直轄領だったわけですね。なのでそこから、肥前は松浦藩ですので、手続きが必要になりますので、船で渡らなければいけないし、平戸島入りの手続きをする傍ら、長崎の学者を訪ね歩きました。で、ここで手続きにちょっと4、5日要しまして、で、 ちょっとこう長崎っていうのは非常に峠山の多いところですから、まあ山を越え峠を越え途中雨に降られぬかるんで難渋したりしながらも平戸都会のため の日の浦というところにたどり着きまして、そしてようやく平戸に入ったのがこの9月の14日のことでありました。さあ平戸に到着した松陰先生、もうね平戸に入って城下をちょっとざっと見て回って夕暮れ時になって、まあ、とりあえず宿に入ろうと思ったみたいですけれども、さっきもちょっと言いましたけれども長崎で出島でこう貿易が始まる前に平戸っていうところは貿易港だったんですね。非常に開けた貿易港で南蛮のね異国の風情っていうのがやっぱり幕末の松陰先生が来た時にも残っていたんだそうですけれども、まあそんなこんなでね密航者とか密貿易をする人なんかが入ってくる恐れがあったらしく、よそ者で正体のよくわからない人っていうのはねどこの宿でも止めてくれなかったんだそうです。一切止めてくれないっていうので、まあ、どこでもあそうですかって言って気遣ってはくれるんだけどお断りされてしまう。困りました。松陰先生もうね疲れてます。歩き疲れてます。ボロボロです。あーね、ちなみにもうこの松陰先生ねむちゃくちゃな速さで歩いているんですよね。初日に40何キロ歩いたって言いますけれども、だいたい平均してね、まあ、30キロか40キロぐらいの勢いで毎日歩いてるんですね。なのでまあもうまあ旅人に汚れてね、塵に汚れてボロボロですし、曲げも歪んでるし、泥まみれになってるし、ね、ちょっと、いろいろこう、埃も払いたいし、みたいな感じだったんですが、このままでは日も暮れてしまうし、泊まるところもないというので、まあ、とにかくまあ、失礼だとは思ったらしいですけれども、まあ、とにかく夕暮れ時、いきなり訪ねていくのはどうかと、この汚れた格好でね、お尋ねするのは、大変無礼であろうと思ったけれども、前もって遊学に参りますと紹介状を書いてもらっていました。この平戸の山鹿流の、まあ、兵学のこう本家ですね。山中万助が家老なんですけれども、まあ、それの一番の皇帝で、今はこう第一線を退いているけれ、引退しているけれども、葉山左内という人を尋ねまして、ぜひとも旅籠を紹介していただきたいと、まあ、とりあえずこんななりなのでご挨拶は改めて明朝をお伺いしたいと思いますが、できればお宿をご紹介していただけませんでしょうかということでお尋ねしました。でこの葉山左内という人が非常に親切な人で、親切なね、とってもこういい初老の方だったということで、旅籠を紹介するためにこう使いのものを走らせてくれてる間に、もうね陽明学の王陽明という人が書いた伝習録という書物があるんですけれども、玄関先でねその講義を始めてしまったと。でも松陰先生も熱心なもんだからね、もうそれを聞き込んで、使いのものがね四半時で戻ってきたんですけれども、もうその時にはねものすごい話し込んでたらしいですね、玄関先 で。まあね感心したんだそうです。なんと熱心な、こんな熱心な若い者はなかなかいないというので、葉山左内の方でもまあ気がつくともう明かりを入れるのも忘れるぐらいに語り合っていたそうです。でこの時に旅籠のね神屋っていう旅籠を紹介してもらったそうで、今でも平戸のこの神屋のあったところには松陰宿泊跡の碑という石碑が残っておりますが、まあその旅籠に早速この、伝習録と偏美的案という書物を借りて、松陰先生は入りました。その後、11月5日に平戸を立っているんですけれども、まあ、それまでの50日ぐらいの間にもうね本当にもう葉山左内と山鹿万助のところに、まあ、なんでしょう、弟子入りというか、まあ、ここで学ばせてくださいっていう欠板書を書いて提出してね、そこの門下に入るわけですけれども、まあそういう人たちと、まあ、平戸にいる高名な学者さんたちと交流をしながら、 もうね、実にね、80冊以上もの本をね、読み、そして必要なものは、こう書き写して、書き写し、書き取って、で、自分の知識として加えていき、さらに、早間早苗と、まあ、一番お世話になったのはこの早間早苗ですね。平戸の人情とか、風俗についてとか、まあ、そういったものについて語り合ったりしています。まあ、ちなみに、この、家老家の山賀万助のところに入門したときに、まあ、血斑の精子と、あと、萩から持ってきた萩焼きのお茶碗をね、二つ差し上げて、一つは山賀家に、で、もう一つは、藩主の松浦家に献上されているということで、今でもね、そのお茶碗が残っているんだそうですね、萩焼きのお茶碗が。で、まあ、この、平戸の、まあ、滞在期間50日ばかりだったんですけれども、まあ、この50日の間に読んだ本っていうのがもう松陰先生の学問にとてもとてもとても大きな影響を与えています。まあ、吉田松陰という人のね、学問の方向性とか、まあ、吉田松陰という人が自分の自己を開拓していくにあたっての、もう大切な基礎になるような本に出会っていたりします。うん、まあこの時にね読んだ本に「まあ、西部記」というのがあるんですけれども、これ中国のね清朝のね軍事史家、まあ、軍事歴史家の魏源という人が書いた書物なんだそうですけども、まあ、今その内容を見てもね「へえ」っていうような感じなんですね。まあ、その西部記付録というものに古に習えば今に通ぜず、雅を選べば俗にかなわずって書いてあるんですけれども、松陰先生この言葉すごい気に入ったみたいでメモ書いて残しているんだそうです。あんまり古いものの考えとか古式ある正当な学問にばっかりこだわってしまうと、密着しすぎるとね、現代の今の課題、今現在の世の中の課題っていうのが見えなくなってしまうと。また拡張にこだわりすぎると、拡張拡式にこだわりすぎると実際の世の中の動きとか、まあ、俗世間のことに疎くなってしまうっていう訓戒ですね。だからまあ要するに権威とか王道であるとか正当なものであるとか、そういうものにこだわりすぎてしまうと視野が狭くなってしまうと。自分の視野を広く持ち、実際のその世の中に役立つためにはいろんな学問をして、いろんなものの見方を学んでいかなければいけないという、まあ、それは常々吉田松陰自身も思っていたことだったので、まあ、やはりそれは間違いではないんだということで、非常に気に入ってこの文章を記録しているみたいですが、まあ、西部記、この西部記を書いたね魏源っていう人が、そのね書いたものの項目の中に、日本人と西洋人は果たしてどっちが強いだろうかみたいな、そういうね下りがあるんだそうで、松陰先生そこら辺ノリノリで写してるみたいです。まあかつてね、清の、まあ、現時点で、まあ、アヘン戦争の影響があってイギリスにこう蹂躙されている中国、まあその実際の現在のこう実害になりつつある列強ヨーロッパ西洋と、あとは清の一個前の時代の明の時代ですよ。まあ、明の時代に日本からやってきたね倭寇が中国のね沿岸を荒らし回ってるんですね。でこの倭寇の害と、そして西洋人、日本人と西洋人の、まあどっちにも被害は受けてるわけですよ。どっちからも被害は受けてるんだけど、これを比べてさあどっちが強いだろうっていう客観的なね比較をしてるんですね。で日本人っていうのは闘争の術に優れている、まあ刀とか槍とか陸戦に強いと。でも海戦にはあんまり向いてない。それというのも日本には軍艦を作る技術がなく、大きな船を持ってないから大砲が積めない。だから火力で劣るわけですね。 そして日本人はね、沿岸を略奪して回ると。これはおそらく国が貧しいためにそういう行為をするんだろうと。まあ、和子って海賊ですからね。まあ、平戸の松浦というところは、松浦水軍という水軍が古くから発達したところで、まあ、要は、和光だったわけですよ。海賊ね。海賊家業をしながら、お家がこう力をつけて大きくなってきたところだったので、まあ、坂東武者たちが、馬、坂東とか欧州の武者たちが、馬術に優れ、馬を乗りこなすのを得意とし、騎馬を得意としたのが、まあ、この、西のね、肥前の松浦家では、海、小舟で海で、こう、沿岸を回るというような、そういうのが主流になっていたと。だから娯楽の一つにね、当たり前のように武士もみんな小舟を持ってて、釣りをねする人が本当に多かったんだそうです。で、そういうのが多いよねって松陰先生が早まさないとね話していたりもします。まあ、こっちの人は釣りよくしますねって言って、そういう話もしてますね。何の話だっけ。うん。で、西洋人っていうのは、そういう略奪はね、あんまりしないと。略奪はしないけれども、やっぱり軍艦と鉄砲、うん、船とね、火力っていうのが非常に強い。で、ただ、ずるいというか、やり方が、賢いっていうか、いやらしいっていうか、みたいな、そういうことが書いてあります。まず、通商を求めてくる。まずこう国を開いて国交しませんかっていうのを求めてきて、そしてね、正規のルートでは流してこないけど、裏のルートでアヘンを持ち込んで、それを流通させて、そしてさらにキリスト教を伝えることで、まあ、肉体と魂からじわじわと国を乗っ取っていくと。まあね、そういうふうに比較をしているので、外国人がそんな風に客観的に自分の国のことをこう観察して記録に残しているというのが、やっぱり松陰先生面白かったみたいですね。まあ、あまり変なこと書かれたら、今の日本人だったらカーって頭にきて、なんだよポイってやっちゃうのかもしれないけれども、その辺松陰先生は懐が広かったというか、いろんなやっぱりものの考え方を持ってないと対抗できないっていう頭がその当時からあったんでしょうね。すごくね、ああなるほどなっていう、そういう思いを持ったんだそうです。そうか、自分の民族のことでありながら全くそういうことは考えもしなかった。そうか、日本人っていうのは陸戦に優れているのか、で西洋人は海戦海の、ね、戦闘技術に優れているのか。じゃあその軍艦っていうのはどんなものなんだろう。外国のその強大な兵力っていうのはどういうものなんだろうっていう興味がね、この頃からともムクムクムクっと吉田松陰の中にこう芽生えてきています。まあ、そしてもう一つが陽明学のね、王陽明という中国の学者の書いた伝習録という本なんですけれども、この陽明学っていう学問がね、非常にこう極端でというか、別名行動学とも言われてるんですけれども、思ったことは実行しなければいけない、実行の中にのみ学問があると。机の上でただ書いてるだけなのが学問じゃない、行動しなければ学問ではないっていうね、教えの、学問なんですね。なので天下国家を憂いて机上の空論を戦わせているだけでは、それは本当の学問じゃない。で、松陰先生はね、多分それが全てだったわけじゃないけど、一番大きな影響を受けたのはこの陽明学っていう学問だったんじゃないかと思われます。なぜかというと、もうね、思い立ったら即行動の人なんですよ。もうフットワーク軽いどころの話じゃないですね。もう思ったら行動、それが真実であり全てであると。言うだけなら誰でもできると、やってこそだと、そういうね精神ですね。まあ、それで危険人物と見られてしまうことも多いんですし、極端だし極論だし、もう革命家向きではない、ちょっと盲信すぎるとか、まあ、 ね、そういう面で危険視されたり嫌われたりするところも吉田松陰っていう人はあるんですけれども、まあ、そのね精神っていうのがまだ目覚めてない日本をぐいっと引っ張って導いていくのにはやはり必要なものだったんでしょうね。で、松陰先生自身がこの陽明学というのが自分をこう耕していく、自分という一個の人間を耕していく上で一番性に合ってる気がするっていうふうに思ったみたいです。まあ、この平戸滞在の間に実に80冊以上の本を読み学識を深めた吉田松陰でありましたけれども、10ヶ月ね、帰るまでに10ヶ月あればいいよって言われてたんですけれども、割と早く引き上げてます。11月の6日に平戸を出発しまして、でその後長崎から熊本県の現在熊本県の天草という島に渡り、まあ、そこから熊本肥後に渡って、熊本の城下に入りました。でこの熊本城下でね、肥後の国で運命的な出会いをします。運命的な出会いっても恋人に会ったわけじゃありません。松陰先生ね、こんだけ優れた人なんですけれどもね、まあ、変な話になりますけど多分ね一回も女の人に触れたことなかったんじゃないかなっていう疑惑があります。疑惑がね、29歳で亡くなってるんですけど、一回もね多分ね女性との関わりなかったんじゃないかなっていう疑惑があります。まあ、少なくともこの当時にはまだ全然童貞です。まあ、変な話ですけどね。で、まあ、話それた、運命的な出会いをしてます。誰に出会ったかというと、熊本でね宮部定蔵っていう人に出会ったんです。この人も山賀流の軍学を専門の学問として、熊本でね、肥後の熊本藩、熊本肥後細川藩で山賀流兵学の師範になってた人なんですよ。で、もともとはお医者さんのね家系の人だったんだそうですけれども、その学問を嫌っていろんな学問を収めていくうちにこの山賀流に出会って、で自分は山賀流がいいんだって言ってその道をこう突き進んで、ついにこう推薦を受けてね山賀流兵学を細川藩に導入したっていう、そういういきさつのある人なんですけれども、もともと名前も何も知らないで、肥後に行くなら細川藩の数学師範の池部啓太先生を訪ねるといいですよって言われてて、池部啓太先生という人を訪ねてったんですね、松陰先生は。だからそこで、あなたも山賀流の軍学師範であらせられると。たら、うちの藩にも面白い男がおりまして、宮部定蔵という男なんですけれども、あなたと同門の山賀流ですよと。ちょっとね、印象深い男ですから。会って行かれてはどうですかっていうんで紹介を受けたんです。松陰先生よりちょうどね10ぐらい年上の人で、その当時弱い30、眉濃く肩いかつく山賊の親玉のようだという表現を司馬遼太郎先生はしていますね。なんかもう想像するだにごっつい感じなんですけれども、まあ、そんなごっつい感じなのにとってもねこう謙虚でね、声がちっちゃくってね、クショクショって喋る感じだったんだそうです。ただね、だから気が弱いかっていうとそうではなくて、ものすごくね劇場的なところがある人で、天下国家の話になったらもうどんどん声が大きくなってヒートアップしていって、なんかもう混沌なのと豪気なのがもう裏表になっているような、もう隣り合わせにね、背中合わせになんか二つの性質を持っているような、そんな人だったんだそうです。普段はとっても丁寧で陰銀でっていう感じなんだけど、もう変戦争のあたりの話になるともうっていう、もう松陰先生が引くほど扱ったらしいですから、この宮部定蔵という人は。ちなみにこの宮部定蔵は有名な池田屋事件の時に新選組にね踏み込まれまして、池田屋で命を落としてしまいましたけれども、まあこの時にねもうすぐ意気投合してね、吉田松陰と宮部定蔵はもう生涯を通じての大親友になりました。後に松陰先生は この宮部貞蔵と、もう一人江端五郎っていう友人と東北旅行をするっていう約束をして、でその時に藩のね、こう許可を取るのに行き違いがあってね、あの友達との約束を破るわけにいかないっていうんで脱藩するという大事件を起こすんですけれども、まあね、あのこの時に宮部貞蔵が自分は実はもうじき藩のこう命を受けて江戸に遊学することが決まっていると、江戸に行くと、やっぱり学問をするなら次は江戸だろうと、平戸にね持ってこられた書物なんかもほとんど江戸から行ってるから、どうだ君も江戸に来ないかというふうに言われてるんですね。ただもう松陰先生の心は江戸に飛んでるんですよ。江戸みたいな、江戸にまだ自分の出会ったことのない学問があり、会ったことのない学者がいい、自分の知らない見識がある江戸に行きたいね、宮部くんも行くと言ってるしみたいな、そういうことになりまして、もう江戸に行きたいという気持ちになっていた松陰先生ですけれども、まあ、12月の半ばに肥後熊本を立ちまして、そして12月29日、もう年の暮れですね、年の暮れもう迫り迫った12月29日に萩の自宅に戻ってまいりました。おや大二郎はちょっと顔つきが変わったねとお母さんが迎えたんだそうですけれども、まあね、旅立つ前に比べればいろいろ考えるところもあり、こう吸収した教養もあり、出会った人も多く、生涯を通じての大親友にも出会いという旅だったので、この初めての九州遊学、平戸に行くと、もう平戸だけじゃないですもんね、九州のあらかたね半分ぐらい回ってますから、まあ、この旅はその後の松陰先生の人生においても大変重要な、旅になりました。でもね、帰ってきた速攻ね、次は江戸に行きたいですっていう嘆願書を出してるんですよ、吉田松陰は。もうどんだけやねん、お前さっきこないだ帰ってきたやんけという感じなんですけれどもまあね、長州藩も甘いです、もうほんと甘いです。この長州藩の大人たちはね、この若いのに対してね、すごい甘いです。なるほどな、さもありなんと。でもまああれですよ、山賀流の軍学の水準を高めるためといったら、まあ、藩でもなかなか首をこう横に振るわけにはいきませんからね。何しろ藩の防衛の山賀流っていうのはもうお家の科学ですから。なのでもう、じゃあね、ちょうど3月に、来年3月に、毛利高近公が参勤交代で江戸にね、お登りになるので、まあそのお供ということで、留学生の一人として、行列に加わるかいという話になりました。で、まあ松陰先生ではだけではなくて、他にも剣術の部門だとかいろんな学問の分野から16人の江戸留学生が選ばれて、まあ、お殿様の参勤交代にお供して江戸に向かうということになりまして、まあ帰ってきた、九州遊学から帰ってきたその旅の赤も落ちるか落ちないかぐらいの、もう三月ぐらいのね、感覚を置いて、また、松陰は旅路に着くということになりますが、まあ気がついたら、またかれこれ、もうこれ1時間経ってるわね。まあひょっとしたらこれは2部構成になってるかもしれませんので、背尾語り15回になってるかもしれませんけれども、さあ次回は、吉田松陰先生江戸へ行くというお話で、まあ、今回はここまでにしておきたいと思います。まあ、どうでしょうかね、私も調べたことをなんとはなしに調子よくペロペロペロっと喋っていますけれども、まあわかりにくいとか何かこう、まあ、どのぐらい聞いてる人がいるのかもわかりませんけれども、まあ、もしよろしければね、感想なんかもいただけるといいですよ。厳しいお言葉でも、ダメ出しでも構いませんので、まあ、何かありましたら、ブログなり、ツイッターなり、フェイスブックなり、通してご意見いただいてもいいかなと思います。まあ、一番多分、直接届くのはブログですね。はい。 アットマークセオアスで、SEOAS アットマークセオアスで、ブログの、あ、ブログじゃないや、ツイッターのアカウントありますので、またアメブロでブログも書いてますので、まあ、そういったところでコンタクトを取って、感想聞くの怖い気もするけどね。うん、まあ、ご意見あれば、おっしゃっていただいてもいいんじゃないかと思います。まあね、これ、松陰先生の一生を語るのにどんだけかかるのかしらって、ちょっと不安がよぎってはいますけれども、まあ、まあね、ゆっくりゆっくりしっかり調べて喋っていきたいと思いますので、まあ途中間に違う話をこの間のアニトークみたいに挟むかもしれませんけれども、お付き合いいただけると嬉しいなと思います。さあ、私も寝ようかな。もう時間はね、深夜の3時半を回ろうとしてるので、もうちょっともう美容にもよろしくないと思いますのでね、明日のお仕事もありますので、私は寝たいと思います。まあ皆様あんまりゲームとか、アニメとか、その他もろもろ、夜更かしせずに早めにお休みになってください。それではまた次回、松陰先生江戸へ行くというね、お話で、お付き合いいただきたいと思います。長々とありがとうございました。おやすみなさいませ。また次回。